伊達市民憲章作文コンクール。テーマ、育てましょう、支え合いと思いやりの気持ちを。伊達市民憲章作文コンクールは、平成29年度から実施しており、今年度で8年目を迎えます。市内の小学5年生、6年生と中学生を対象に作品を募集しました。小学生の部165点。中学生の部267点の応募があり、11月の審査会で22点の受賞作品が決定しました。応募された作品はどれも素晴らしく、伊達市をより良くするために自分にできることを一生懸命考えている作品が多くありました。最優秀賞に輝いた作品をご紹介します。お問い合わせ、総務課総務係。電話 575-1239 伊達市民憲章抜粋。1、守りましょう、ふるさとの自然と歴史を。1、つなぎましょう、世代の絆と確かな信頼を。1、育てましょう、支え合いと思いやりの気持ちを。1、気づきましょう、学ぶ心と豊かな文化を。1. 目指しましょう、健やかで活力のある町を。受賞者一覧、継承略。最優秀賞、関根かなえ、月立学園賞6年、橋本理央、小陽中1年。優秀賞、佐藤大成、関本賞6年、高野一世、小国賞6年、羽賀彩香、伊達中2年、長井美代、霊山中3年。優良賞、佐藤葵、伊達東賞5年、津田智樹、太田賞6年、清野乃和、保原賞5年、遠藤花、掛田賞6年、富樫雄生、伊達中1年、小野タスク、伊達中3年、大河原千春、柳川中2年、細田佳音、東陵中2年。佳作、小山真央、伊達賞5年、斎藤春樹、伊達東賞6年、宮口流星、上保原賞5年、高野真菜、柱沢賞6年、石川風奈、柳川中1年、菅野愛、霊山中2年、大河内瑞希、月立学園中1年、斎藤大地、月立学園中3年。12月14日土曜の表彰式の様子の写真と、受賞作品をウェブで読むの QR コードが掲載されています。小学生の部最優秀賞。月立学園小学校6年、関根かなえさん。響け太鼓のリズム。霊山太鼓の練習会に行くぞ。父が突然言いました。私は行かない、と小さな声で言ってみました。児童クラブから帰宅したら寝るまでの時間は短くて貴重なので、好きなことに使いたいと思っているのに、と腹立たしく思いました。どうせ動画見るだけだべ。毎週水曜日はノーメディアデーだ。かなえも行くぞ。父は私の言葉が聞こえていたようで、勝手なことを言っています。納得はできませんでしたが、平和主義の私は諦めました。練習会場には大太鼓や小太鼓が準備されていて、誰が叩いているのか太鼓と笛の音色が響いていました。なんだかお祭り会場にいるみたいで、イライラしていた私の気持ちを浮き立たせてくれました。軽快なリズムに浸っていると、あんな風に叩いてみたいな、と思ってしまっていました。霊山太鼓は覚えることが多くて、なかなかうまくいきませんでした。前から習っている子たちのように、かっこよく叩けなくて、つまらないな、と思っていると、指導者の方が、もう一回叩いてみっぺ、 と言って何回も練習に付き合ってくれました。繰り返し何回もリズムを聞いて叩いて、すったりんこりんこたんこ、すったりんこりんこたんこ、とリズムを口ずさみました。2ヶ月間の練習会は終わりましたが、続けて練習に来ても良いことになり、私は今も練習を続けています。叩き始めてから5ヶ月が経ち、だいぶ上達してきました。伊達市の地域芸能の一つである霊山太鼓を覚えて、伊達市を元気にしたいなと思います。今まで大事に伝統を育ててくれた人に代わって、私が伝統芸能を育てていかなければならないという気持ちも芽生えました。今年の霊山太鼓祭りは台風の影響で中止となりました。練習してきたことをお客さんの前で発表できなかったことは残念だけれど、来年に向けて頑張ろうという気持ちが湧いています。きっと上達した私を見てもらえるはずです。たくさんの霊山太鼓に関わる地域の方が、霊山太鼓を通じて私を支えてくれています。最近は何度も同じ練習に付き合ってくれた指導員の皆さんに感謝の気持ちがあるので、私も自分より年下の子たちに教えられる先輩になりたいと思うようになりました。そのために練習を頑張りたいです。年齢や性別に関係なく太鼓を叩いて笛を吹いているときは、全員真剣な表情ですが、叩き終わり笑顔に変わる瞬間が好きです。みんなで心を一つにして何かをする体験は、動画やネットの世界にはない私の充実したリアルな世界です。来年は桃の里伊達市の空に響け霊山太鼓。関根かなえさんの顔写真が掲載されています。中学生の部最優秀賞。小陽中学校1年橋本理央さん。思いやりの種を私から。私にはもうすぐ100歳になるひいおばあちゃんがいます。自宅で生活しています。ただ足が悪いため、杖をついて歩いており、一人でできないことも多くあります。そのためデイサービスに通っていて、職員の方が手助けをしたり、私の祖母や親戚の人が身の回りの手伝いをしたりしています。ひいおばあちゃんの家に行くと、デイサービスでの出来事や楽しい話をたくさんしてくれて生き生きとして見えます。私はこの夏、学校での福祉体験に参加し、福祉施設でのボランティア活動と高齢者疑似体験を行いました。福祉施設では入居者の方と体操をしたり、歌を歌ったりしました。また職員の方に理念交換を教えていただき、実際に入居者の部屋で交換をしました。汗だくで肩が痛くなり、とても大変でした。この日の体験で、職員の方は直接入居者と関わることばかりではなく、入居者が生活しやすいよう、陰で様々なサポートをしていることがわかりました。入居者様のために、と言っていた言葉がとても印象に残っています。また、高齢者疑似体験では、重いものを身につけて階段の上り下りをしたり字を書いたりしました。重いものを身につけて行動するだけでも大変でしたが、さらにゴーグルとイヤーマフをつけて体験しました。視界がぼんやりとして見える範囲も狭くなり、周りの音もよく聞こえませんでした。一番大変だったのが、これらすべてを身につけての階段の上り下りです。実際にやってみると、介助者がいても途中で踏み外さないかと不安や恐怖が襲ってきました。介助者がいたので少しは安心でしたが、これがもし一人だったらと思うととても怖くなりました。この体験を通して今までわからなかった高齢者の大変さがわかりました。今回は短い時間での体験でしたが、これが日常だと思うと正直大変で辛いと感じました。疑似体験を終えたとき、ひいおばあちゃんの顔を思い出しました。いつも明るく生き生きとして見えますが、 実際はとても大変で不自由な思いをしていたのだと感じました。ひいおばあちゃんに会った時には、今回の体験で感じたことを思い出し、少しでも支えになりたいです。福祉体験やひいおばあちゃんとの関わりを通して、誰もが明るく暮らせる伊達市にするためにはどうすればいいか考えました。私は身近な人を支えることから始めたいと思います。思いやりの心を持ち、どんな時も手を差し伸べられる人になりたいです。一人一人が思いやりの心を持ち、お互いに支え合えば、それがやがて大きな花となり、幸せにつながると思います。年代問わず、すべての人が幸せだと感じ、生き生きと生きていける伊達市がこれからも続くよう、思いやりの種を私から撒いていこうと思います。橋本理央さんの顔写真が掲載されています。